こんにちは。英語とコーチングで前に進むあなたを応援しています。パーソナルコーチの山道志保です。はい。皆さん、元気でしょうか？ 9 月になりました。少し涼しくなってきたので、ね、なんか息ができるっていうかですね。そんな感じだなと思っています。私が住んでいる川越は、本当に夏は暑くなるんですが、今年は8月1日？ここでしたよね。梅雨も明けて暑くなったのは。そこから、本当に20日ぐらいがすごく暑かったなというふうに思って、もうもはや懐かしいですよね。はい。今日はですね、全然英語もコーチングも関係ないんですが、キャンプ の話を、ちょっとしようかなと思っています。実は我が家、去年からですね、去年、まあ、一昨年ぐらいから、ちょっとキャンプでもやってみようじゃないか、みたいな、そういう感じになってまして、去年ですね、いろんなキャンプグッズ、キャンプギアを全部揃えました。はい。なので、インスタとかの方にはちょいちょい ちょいちょいですね、写真を載せたりもしてるんですが、キャンプしてます。このコロナでも、同じ埼玉県内のキャンプ場とかに行ったりしています。はい。この夏も来ました。ということで、私、実はですね、まだ家族でしかキャンプをしたことないんですよ。で、こう、川越のね、お友達とか、周りのお友達とか、コーチ仲間とか、まあ、コロナが落ち着いてきたら、とにかく、みんなで。ここポイントです。ワイワイとキャンプをしたい。という、野望があります。今日はですね、どんなポイントで何を考えて、こうやったらいいのかみたいのを、ちょっと私なりに話して。あと、詳細は、今まで行ったキャンプ場とか、環境の詳細とかは、ブログの方にまとめて、ありますので、まあ、そちらを見ていただければいいかなと思います。ちょっとテンション高めで、今日のポッドキャストは、英語もコーチングも関係ない。そんな状態で、語らせていただきたいなと思います。はい。よろしくお願いします。私の初めてのキャンプ体験というとですね、実は実家、福島のいわきの方であんまりやったことがなかったかなと思うので、あんまなんか記憶がないですね。はい。オーストラリア留学して、一度来ました。メルボルンで。ウィルソンズ・プロモトリーとかいうとこに行きましたかね。はい。でもめちゃくちゃ重い荷物を背負って、何時間か歩って、で、キャンプを設営、テントを設営して泊まるみたいな感じで、しかもめちゃくちゃ寒かったんですね。南極の方なんですよ。南極に近いんです、オーストラリアの中で。なので、すごく寒くって、もう眠れない、寒すぎて眠れないみたいな、ちょっと過酷な記憶しかないんですが、そんなキャンプではありません。私が今やっているのは、もちろん、今7歳と5歳の子供たちと行く、夫とも行く4人、家族4人のキャンプです。はい。で、結構ですね、会場、どんな場所に行くのかっていうので、書き出してみたんですが、我が家はですね、今まで5つしか行ってない って思いましたが、5つのキャンプ場を訪れていることになりました。なので、どんな基準で選んでるのかとか、どういうところがポイントなのかとかですね、お伝えしたいなと思っています。はい。え、そんなこと知りたくない？いやいやいや。行きましょう、みんなで。楽しいですよ。はい。何が楽しいって子供たちが、まあ大自然の中でというか、ワイワイワチャワチャ遊んでいたりとか、大人もね、大自然の中でビール飲んだりとか、ワイン飲んだりとか、焚き火したりとか、楽しいですよね。うん。はい。じゃあ、まず、場所の話で言うんですが、我が家、埼玉県川越市におりますが、大体ね、ここから2時間ぐらいですね。それ以上になっちゃうとちょっと遠いなという感じがするので、まあ2時間ぐらいの場所しか行ったことがありません。 埼玉県の飯能というエリアがあるんですが、そこで行ったのがケニーズファミリービレッジさんと、あと古民家ファミリービレッジさんですね。ここはですね、なんといっても川越から県道、そんな大きな道でもないんですよ。私でも運転できるんですが、1時間半くらいひたすらひたすら、一般道をひたすら行くと、山を登っていくとたどり着けるという、その立地がいいですよね。なんかストレスがない。高速乗らなくていいから。私にとってはですよ。私はあんま運転が得意じゃないので、ストレスがないっていうのはすごく大きいなと思っています。はい。飯能、名栗川っていうところの近くですかね。近くです。なので、ケニーズも古民家も両方、名栗川沿いです。川で遊べます。これポイント高くて、うちの夫は大好きなんですけど、夏暑いので、暑いっていう前提で行くのであれば、川で遊べるっていうのはすごいポイントが高いです。はい。キャンプ場に着いたら何をしなきゃいけないっていうと、テントを立てなきゃいけないじゃないですか。そうするともう汗だくなんですね、夏とか。ちょっとでも暑いと汗だくなんですよ。で、そのまま、もう川に行ける。川に入って涼めるっていうのが、すごくいいなと思います。で、そもそもですよ、いやいやもう暑いの無理っていう風になれば、那須とか行くと涼しいです。やっぱ山の上なので。で、那須で言うと、キャンプ&キャビンズ那須高原というところと、あとですね、メープル。あれ、メープルの正式名称は何だ？メープルと。メープル那須高原キャンプグラウンドというところに行ったことがあります。はい。でね、全部ご紹介しているのは、いわゆる高規格のキャンプ場です。なんかいろんな施設が整ってて、水回りとかもすごく整っていて、なんて言うんだろうな。不便がない。なんで、サイト利用料とかもそこそこかかりますし、オプションでね、電源代とかなんかがかかったりっていうこともあるかなと思います。あと、そうだな、このキャンプ場全部、そうですね、今お伝えしたのは全部、キャンプサイトって呼ばれるところと、あとコテージみたいなのもありますね。はい。そんなところが、ある高規格のところです。私今1個忘れてた。はい。涼しいってなるとやっぱ那須なのかな。あともう1個そうだ、1個忘れてた埼玉ですけど、秩父とか長瀞の方もすごくキャンプ場がたくさんあるんですが、その中でも、マンガンビレッジというところ、行ったことがあります。はい。マンガンビレッジ、オートキャンプ場ですね。ここはね、温泉が近いんですよ。なんかそういうのも結構ポイントが高かったりしますかね。はい。そこかな ?1、2、3、4、5、6。6個。あと紹介してないのは、千葉県にある成田夢牧場のファミリーオートキャンプ場ですね。ここは、まあ、成田なので、夏は暑いです。はい。川とかもないんですけど、プールをね、作ってくれてるかな、夏は。はい。ただ、成田夢牧場の隣なので、子供たちはもうずっと遊べますよね。しかも、チェックアウトが夕方の5時なんですよ。なので、焦らなくていいとか。そんなところはすごくいいなと思います。はい。ということで、だらだらと喋ってますが、子供連れでキャンプに行くってなったときに、水回りですかね。大事なのは。お料理とか、あとトイレとかシャワーとか、なんかそういうとこが綺麗ですって書いてあるところがいいと思います。当たり前のように虫はいるんですけれども、まあそれでも、なんだろう、子供が怖がらないようなトイレとか、そういう洗面所とかっていうのは結構大事かな。あと、さっき川があるって言ったとこは、ね、川で遊んだらいいんですけど、それとは別に、やっぱり7歳、5歳とかの公園みたいな場所が欲しがるんですよね。アスレチックみたいな。そういう意味で言うと、キャンプ&キャビンズさんとか、 メープルとかは、あとケニーズもありますね。子供の遊び場がついてるんですよ。それはそれは結構ちゃんとした遊び場がついてるんですね。ちょっとした公園みたいな。はい。メープルはなんか池みたいのがありますね。そういうところがあると、親は、まあそこも年齢によります。お子さんの年齢にもよるんですが、ついてからいろいろ準備をしなきゃいけないんですよね。火を起こしたりとか、テントを立てたりとか。で、その間、子供がそこで遊んでられるんです。そうすると、なんかこう、ね、最初はもちろん手伝ってくれると思うんですけど、テントの設営とかね、まあ飽きたとかってなった時に、まあ、ちょっとじゃああそこで遊んでおいでっていうふうに言えるっていうのはいいかなと思います。うん、子供はね、遊び場があったキャンプ場の方が覚えてますね。またあそこ行きたいって言ってたりしますね。あとは電源があるかないかっていうサイトもあります。はい。私たち今まで電源なしのところは行ったことないですね。うん。なんで上級だなと思います。電源なしで行ける人。でもなんか最近って、こう、あのランタンとかにも、電池式のランタンとかも、実は携帯の充電ができるみたいな、あの、そういう仕組みがあったりするので、携帯の充電ぐらいだったら電源いらないかもしれないですね。今まで出会って、すげえな、この人たちと思ったのは、電源あるとこで炊飯器持ってって、ご飯炊いてる人いました。そう。そういうこともできちゃうんですよ、電源があるところだと。あと、冬行っても寒かった電気カーペットとかも引けるし、あと扇風機とか、それこそ暑かった扇風機使えたりとか、あと、うちはよくティファール持ってってお湯沸かしちゃいますね。なんかそこはもうさらっと済ませるみたいなのもできたりします。それこそホットクックとか持ってったら、何のこうキャンプで調理の面白さもないかもしれないですけど、ね、公園とか川とかで遊んでる間にちゃんと煮込み料理ができる。誰も火のそばにいなくても大丈夫みたいな。それはそれでね、家族で行ったら楽しいですよね。家族で遊ぶっていうのが目的なのから。うん、いいなと思います。あとはね、この間、車の乗り入れがキャンプサイト、までできないっていうキャンプ場に行ったんですけど、そこは荷物運ぶの大変だなって思いました。なので車の乗り入れがサイトまでできるのかどうかとか、すぐ隣に止められるのかとか、そういうのも、ちょっと考えてみてもいいんじゃないのかなと思います。はい。で、我が家はですね、うちの夫がもう夏暑いと本当に寝れない人なので、基本的には、夏はコテージに行っちゃいます。あとは、我が家はですね、だいたいキャンプに行くと雨が降られるんですね。雨に降られるんですね。で、一回雨の時の片付けみたいなのがあったんですけど、まあ、しんどい。家に帰ってきてからテントももう一回ベランダで干し直してとかがあるので、まあ、それを考えるんだったら、それでね、夫のテンションが下がっちゃうんだったら、もう、最初からコテージにしてとか、なんかそういうので、キャンプ、テントを建てたり、あとコテージで泊まったりっていう風にしています。まあ、どんな感じだったのかっていうのはね、ちょっと詳細はブログの方でぜひ見てみてください。いろいろお伝えしましたけれども、まあ目的ですよ。キャンプ場に行って家族で何がしたいのかっていう目的をしっかり考えた上で場所を選んでいただけるといいんじゃないかなと思います。はい。テントに泊まるっていうのがとにかく目的で、っていうんであれば、まあ、まだね、ちょっと暑いので、涼しくなるまでは、涼しい場所を選んでいくっていうのも大事だと思いますし、いや、ほんと暑いですからね、夜ね。テントの中は余計暑いですからね。うん。あとは、そうだな、例えば、観光も含めて、森の中でゆっくりできる、そして高規格のキャンプ場が多いっていうのは、やっぱ那須の方すごく良かったですね。メープルもキャンプ&キャビンズもすごく良かったです。もうずっとそれだけで楽しめるみたいなのもあるし、あと秩父はやっぱ川もあるし、温泉もあるし、みたいな場所なので、観光もできるし、すごく、前後と楽しめ、チェックアウトした後も楽しめるんじゃないかなと思います。キャンプ場によってチェックアウトが10時だったり、10時半だったり、11時だったり、 あと、成田夢牧場みたいに5時だったりするんですよね。だから、チェックアウトした後どうするのかとかっていうのも、結構大事なポイントであるかもしれないですね。うん。で、今、ご紹介しておいっていうのもなんなんですが、全部ね、予約が取りづらい。はい。だいたい3ヶ月前とかから予約が取れるんですよ。なので、もうこの9月の4連休とかの予約っていうのは、多分みんなね、もう3ヶ月前とかのその日に取ってるんだと思います。なんかキャンセル規定が、1週間前とか、8日前とかっていうところがほとんどだと思うので、とりあえず抑えてますよね、みんなね。で、台風来てたら、キャンセルするとか、その時の様子によって、なんじゃないかなと思います。本当毎週行ってる人とかになると、毎週っていうか毎月とか行ってる人になると、とりあえず取るって言ってました。はい。まあそんなんで、今、ね、この昨今のキャンプ人気で言うと、本当に予約が取りづらいんですが、まあ金、土とか、日、月とかだと割とまだ、直前でも取れたりするので、うん、そんなところをちょっと、探してみていただけるといいんじゃないのかなと思います。あと、詳しい情報とかは、ブログを見てください。はい。もう次、いつ行けるのかな ?10 月行けるのかなみたいなのが、私は楽しみにしてるんですが、運転を克服しないとですね、ちょっと高速の運転がまだまだ自信がないので、どうしたものかなと思ってるんですが、高速でね、運転できるようになったら1時間半とか2時間ぐらいで、ここでも行きますね。成田の夢牧場も圏央道をずっと行けば1時間半で川越から行けますからね。実はすごく近かったりします。はい。ということで、聞いていただいてありがとうございます。キャンプ行きたくなりますか?ね、楽しいですよね。ぜひぜひ、また、なんかおすすめのキャンプ場の情報とかあったら、教えてください。歓迎します。はい。今日もありがとうございます。ではでは。